皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆様こんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
理恵ちゃんこんばんは。
こんばんは。
いやー、一月に一回なんですが、
はい、
本当に早いですね。
早いですね。
いやいや、なんか最近こうちょっとね、はい、夏からこう秋にかけて、
はい、
季節が変わってきたんですが、
はい、
どうですか最近。
そうですね、ちょっと恥ずかしいんですけど、恥ずかしくもないか、この年にしてですね、例の噂のゲームにちょっとハマってまして。
例の噂のゲーム、
はい、
というとあれしかないですよね。
あれですよ、
レッツゴ
ー。レッツゴー、ポケモン GO です。ポケモン、
はいはい、どういう風にハマってんですか。
なんかそのもともとはちょっと話題になってるから、うん、まあ、話題作りとかで、はい、まあ、その知らないわけにもいかないからしてみようかなと思ったんですけど、はい、もう今までピカチュウしか知らなかった私が、はい、なんかこうギャラドスとか、なんか他のなんかいろんなこうポケモンの名前を、
キャラクターですね、
キャラクターを知っていって、はい、なんか楽しさを覚えてしまいまして、
うん、
でもなんかこうで一応世間ではこういろいろこう事件が起きたりとか、
はい、
なんかこう若者が追いかけすぎて、アメリカかどっかでしたけど、こう人の土地に勝手に入っちゃって、ああ泥棒だと間違えられて発砲事件が起こったりとか。
タイなんかすごいんですよ。
え、何ですか、何ですか。
もう交通渋滞、要するに信号が青じゃないのに、
はい、
あの何万人という人が一気にその公園に移動する。それが何かって言ったらポケモンだったというね。
あ、そうなんですね、
う
ん、
もう世界的にこういろんな問題が起こってますよね。
危ないです。まあでもなんかこう悪いことばっかりじゃなくって、やっぱすごくいいこともあるみたい
で。リエちゃんの近くってあの確かあのマスカット球場ありますよね。
あ、そうなんです。なんかあのマスカット球場で、まあ、そんなに日頃から人がたくさんいたわけではなかったんですけど、
はい、
なんかポケモンスポットって言って、あなんかこうグッズが集めれるような場所があるんですね、はいはいはい、そこに何人もの人が携帯を手に持ってこうシュッシュッってやってるんですよ。
あ、なるほど。
で、あの人もポケモン、この人もポケモン、うんうんうん、私もポケモンしてたみたいな感じの現象が起きてて、いやすごいな。
あれもうなんか年齢問わずですよね。
そうですね、うん、もう本当若い、まあ、ちっちゃい子から、まあ、お年寄りまで結構してるみたいで、
うんうんうん、なんかね一説によるとこう引きこもりの子供たちも、
はい、
引きこもってる場合じゃないって言ってね。
そうです、家の中にいてもあの何も解決しないゲームなので、そういう意味では、まあ、すごい革新的なゲームです。
あれはもしかしたら引きこもり用に対策を講じられたゲームなんですかね。
あるかもしれないですよ、
ね、あとまあ高齢者の人のね運動にも役に立ってて、
そうです、なんか 歩くことでなんか卵が孵化するとかってあるんですよ、うん、まあ、私ちょっと詳しいんですけど。私も実はピカチュウをゲットしました。
もしかしたらあのよくね最近あのフェイスブックでね、
はい、
マラソンやってる人多いんですけど、あれもしかしたらねこれかもしれませんね。
いや影響
ポケモン GO かな、もしかしたらね
あると思います、は
い、ということで、
はい、
今日のテーマなんですが、
はい、
ポケモン GO をどうやって制覇するかっていうテーマじゃなくてですね、
はい、
まあ、経営者っていうことは、はい、まあ、採用に向かってこういろいろこう仕掛けをしていくんですが、
そうですね、
なんかこう採用でね、
はい、
何かこう概念が欠落しているようなことがねなんとなくこう見えるんですけど、
うん、
今日はちょっとそんなことを、
はい、
ちょっと思考を変えてね、
はい、
話してみたいと思うんですが、
はい、
どうでしょう。
そうですね、私たちもやっぱりこう採用ってことにはすごい力を入れてるんですけど、
はい、
なんかこう前は、まあ、会社はこんなんだよあんなんだよって一生懸命こう説明することだけをこう一生懸命してたんですね、うんうん、で、まあ、説明会っていいことしか言わないし、
そうですね、
なんか、うん、で、まあ、うちの会社自体も採用のことについてはやっぱこう悩んでますし、うん、もっといい人材が入るためにはとかいろんなこと考えるんですけど、その中でもこういい人材は違うところにこう行ってしまうってこともやっぱあるので、そこら辺はやっぱこう悩みはありますね。 ね。
まあこう話をねもう昔に戻しちゃうと、
はい、
本当にこうリクルートの時代に戻っちゃうんですが、
うんうんうん、
それよりもっと昔ってね本当にあの学歴社会で、
そうですね、
全ての、大学の学歴で就職先が決まってたっていうね、
うん、
まあ、そんな時代もあったんですが、
はい、
だんだんそれがこう公平にされるようにってことで、
うん、
実はリクルートが、マイナビとかですね、
はいはいはい、
仕掛けをしたのが実はあれはいい仕掛けだったんですね、
う
ん、
そうですね、
要するに公平な立場で、うん、いろんな大学の学生の一人一人見ていきましょうっていうことだったんですが、
うんうんうん、
まあこう長年こうその仕組みがやってくるとですね、
うん、
どうしてもこう仕組みの中で良くない仕組みもたくさん出てきてですね、
うんうん、
なんかこうリクルートマイナビが、まあ、世の中の就職戦線を、
うん、
まあ、統括しているような形で、
うん、
なんかそこにこう違和感を感じることもね、
はいはいはい、
こう多々あるんですよね、
はい、
その辺ちょっと感じませんか、いろいろ経営者として。
そうですね、なんかあの私はちょっと試しに登録してみたことがあるんですけど、自分が就職するわけじゃないんですけ ど、なんかこう、まあ、結局はなんかこう見るところも待遇面とかこう会社のこう経歴とかってまあ調べて自分で見れたりとかするんで、はい、なんかこう何を選んだらいいか分かんないし、まあ、たくさん受けようとこうする傾向も今すごいあって、なんかちょっとこう、まあ、飽和状態というか、
うん、まあ、そうですね、あの1人、まあ、関東の方行ったらね、
はい、
50社60社70社登録しなさいっていうところから始まって、まあ、そのための戦略的な会社もたくさんあったりして、なんか本来の目的からどんどんずれてるね、就職するための、第一目標、で本来は働くために何を準備していくかが本来なんですけど、まあ、そこはちょっと抜けてるような感じがね否めないっていうのは非常に思うわけですね。あとどうなんていうんですかね、この採用の仕方っていうのが、
はい、
もうちょっと今固定観念化されてて、
はいはい、
まあ、当然ながらリクナビマイナビから登録して、自社に、どんどん学生が登録して、で一次面接二次面接三次面接ってこうやっていくんですけど、最終的に内定もらってもね、
はい、
4社5社もらったら、
はい、
行くのは1社ですよね。
そうなんですよ、
結局辞退されるわけですよね、
はい、
だからそこがもう、一番の問題になってるわけでして、
はい、
だからじゃあどうするのっていうのが、今の採用に関しては一番の問題なんですね。まあ、私はちょっと戦略的なことを10個ぐらい持ってるんですけど今日ちょっとお時間の関係でね、あの秘訣はちょっと言えないんですが、
はい、
でもやっぱりそういうことをどうしていくかがもうこれから世の中新しい時代に変わっていくところだと思うんですよね、その辺こうりえちゃん経営者から見てどうですかね。
そうです、なんか私たちみたいなこう中小企業とか小さい会社なんかがやっぱりこう強化していかなきゃいけないなっていうのは、まあ、採用、まあ就職合同説明会みたいなのがこうあるんですけど、その時に会社概要を伝えるだけではなくって、はい、まあ、しっかりとしたこう会社の目指す方向性だったりとか、まあ、働く人にとってどういう会社なのかっていうところとか、はいはい、まあ、いわゆるビジョンですよね、会社の目指しているビジョンと働く人の立場、その働いている人の、まあ、こう日頃のこういろんなこうっていうんですかね、取り組んでることだったりとか、
はい、
まあ、そういうことを、なんか難しくなく学生さんに分かるような言葉で伝えていくことがすごく大事かなとは思います、
ね、なるほど、多分この採用に関してはね、
はい、
とても奥深くてちょっと大きいテーマなんで、
大きいですね、
ちょっと2週連続でいきますか、これ
いきましょう
ということで本質の方はですね、
はい、
次回にこう、まあ、お話しするってことで
楽しみです ね、
ねとりあえずそれまでにポケモン GO を制覇するっていうことで、
はい、頑張ります。
次教えてくださいね、
はい、
ではいつものように、
はい、
いきましょう。
ラブ
ドリーム
ハピネス、
バイバイ、
バイバイ。